主よ、あなたの臨在ありがとうございます。あなたの臨在、賛美すると臨在が来ることありがとうございます。だから本当に、目的盲目にやってなくて、本当に主の偉大な目的のために主が私たちの口に賛美を与えていることありがとうございます。そして詩篇8章には子供たちの幼子の口に主が賛美を与えたと書いていることをありがとうございます。そのことによって敵が沈められると書いています。子供たちの賛美を今祝福します。これは本当にクリエイティブな、奇跡も起きていることありがとうございます。私たちが想像している以上に、たくさんの打ち破りが起き始めることありがとうございます。だから主よ、私たちは今日この、まあ、これやったらこれでしょみたいな、この慣れてる神様をリミットする全ての箱を打ち破ります。主よ、あなたに今日リミットをつけません。主よ、自由に働いてください。で主は今日一日で本当に国を変えることができるぐらいパワーがありますから、ありがとうございます。今日主の栄光がここに来ましたから、ありがとうございます。そして多くの想像以上のことが私たちのうちで、この町で起きていることありがとうございます。主を信じます。あなたのだから本当に主が繁栄者を向いて今日言ってるけど、主のレベルのビジョンを与えてください。私たちの小さい夢を今悔い改めます。あなたの大きい夢、大きいビジョンを今もう一度与えてください。もう一度私たちに語ってください。主、ありがとうございます。本当にこの場所から主が国々をインパクトすることをありがとうございます。アーメン、
アーメン、
はい。皆さん、僕は、マイカさんと10年前ぐらいに出会いまして、そして僕はマイカさんとドラムを叩いてたんですけど、ずっと実はドラムで訓練されまして打ち破りの油注ぎを2倍の油注ぎを受けました。そして僕は、その後マイカさんが7年やった後に次僕の世代になりまして、僕が賛美リーダーになったんですけど、そして僕は今7年目を終わって8年目です。なので僕としては すごい予言的な時にここに来ることができて、神様のタイミングだなと思っています。だから皆さんがこの2人の関係知らないと思いますけど、今ここに立っているのは僕は夢のような、一つのなんかビジョンが、叶ったような感じで来てますけど、まあはい大阪のネタとか途中に言うんでいけるか分かりませんが、香川では受けないんです頑張るんです
けど、ここで
は受けないかな受けないかな OK、 行きましょう。ヨシュア3章13楽しみながら行きます。
いいね、はい、それが大好きです。
はい、シンプルライフを今日やってます。はい、ヨシュア3章13いきますよ、
はい、
せーの。全地の主である、
主の祭司からの足の裏や夜中の水の中でどうもあったと、夜中の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、せきを立ち出して歌うようになる。
アーメン、
アーメン。
私は今日この箇所をまず一番目に話したいんですけど、私たちが何か主からビジョンを受けて何か信じてるんですけど、時々やってしまうのが、なんか主が何かするのをこう待つだけで終わってしまうんですよね。主よ、これまだ来てないですねみたいな、主よ、この現れないですけどみたいな、なんかこうパッシブになって自分が受け身になってしまう時があります。それが正しい行動の時もあるんですけど、しかし信仰は行わないとダメですと書いてます。ヨシュアは信仰があったので約束の地に入りました。だからここの鍵は、私たちが約束のもの、主が私たちに予言的なものをいっぱい語っていると思います。この教会は予言的と聞きましたので、大きなビジョン、夢があります。この教会にもあります。しかしそれをつかむ人はちゃんと信仰を持っている人です。ただ待っている人じゃないんです。信仰を持って、ステップアウトする人です。モーセは、40年かかりましたが約束の地に入りませんでした。入れる可能性がありました。 しかし彼はその信仰のテストに失敗したときにあなたは入れませんとなってしまいました。主が言った言葉じゃなくて自分の何か行いをやっちゃったんですね。それは後で言いますけど、だから最初のキーは私たちは今日自分に聞いてください。あなたは今日何を信じて礼拝に来ましたか、うん、打ち破り信じてるんですか、富の解放信じてますか、うん、賛美したら臨在が来るのを信じてるんですか、うん、聖書には信仰の通りになると書いてます。信仰が神の国のものを引き寄せます。信仰が神の国にアクセスする鍵なんです。ただ盲目に何か礼拝に宗教的に行けないです。皆さん、主は今私は予言的に感じているのは宗教的から私たちを解放しています。日本の一つのバトルは宗教の例ですよね。で面白かったのが、まあ木曜日に東京で栄光地帯という、まあ、イベントをやったんですけど、主の栄光だけを求める3時間のノープランの何も決めずにとりあえず賛美してスタートするというやつをやってるんですけど、なんでそれ言ったか忘れちゃったでもそれ読んで祈ってる時に読んでた本にいきなり開くと宗教地帯って書いてるんです。その時主が言ったのは、私は日本を宗教地帯から栄光地帯に変えたって言われました。日本はある意味この宗教地帯みたいな感じで見られてるところあるんじゃないですか。宗教の霊との戦いあると思います。でもしかし主の夢は日本が栄光地帯になることなんです。全地を栄光で満たすと書いてます。海を満たすように全世界を栄光の知識に満たすのが神様の一つの夢なんです。皆さん、その夢を見て礼拝に来てますか、夢を見て毎日生きてますか、その、ね、信仰を持って今日来ましたか。今日来た人は信仰の通りになったと思います、クリスチャンのライフスタイルは信仰です。ノンクリスチャンは信仰ないので、しかし義人は信仰によって生きると書いてます。私たちが主から何かをこうキャッチするシステムは信仰ですよね、モーセは信仰あったと思います。すごく尊敬しています。民を本当に解放した素晴らしいリーダーです。しかし約束の地に入ったのはヨシュアでした。何が違うんですか。ヨシュアは神様が言ったことを信じました。そして信じただけじゃなくてステップアウトしたんです。ここで考えてください。もうこの辺の大きい川は何川か知りませんけど大阪は淀川というのがありますけど淀川、まあ、もっと広いな、もっと広い、もうありえない、その神様が連れて行こうとしている土地を渡る前にもう死ぬかもしれない川を渡れと言われるんです。そこで普通の人はいや、こっち遠回りしてこっち行った方が、いやもうちょっと川の幅狭いじゃないですか、いやそこ渡らずにもう船作って船のみんな乗せたらもうすぐ終わるじゃないですか。でもそれは人間的なアイデアです。それは宗教的なアイデアなんです。宗教的は神様の御心から外れる時に起こります。善悪の知識の実と命の木、最初から一緒なんです。アダムとエヴァが騙されて人生に死が来たのは神様のベストライフから離れた、御心から離れた、そして善悪の方に行ってしまったんです。そしてエヴァが食べたのは良い実だったんです。皆さんの良いアイデアが神様をプッシュアウトする時があるんです。あれ？アーメンですよね。いつもイエス様を殺したのは何ですか？ファリサイ人、宗教的な人たち。彼らは宗教の例で良い行いを毎日やってました。完全に聖書を守ってたような人もいたんです。でもその人たちがクリスチャンを殺したんです。イエス様を迫害したんです。良い行いしている、しかしイエス様を締め出す。私たち良い行いする、良いアイデアがある、しかしイエス様の計画から離れてしまうんです。それが宗教の例です。神様のベストライフ、シンプルライフから私たち話してもらいます。神様のベストは何かといつも考えるべきなんです。この時ヨシュアが神様の計画は、この川を渡って、しかも神様がそれを行ったというのを十二部族が川底の石を持って後ろの世代まで伝えると、そこまで神様がいろいろ計画があったわけです。それをヨシュアは愛しようできます。そして彼が救われたのは川に足をつけたって書いてます。ということは本当に信じたわけです。本当に信じたからステップアウトしたわけです。ここで信仰が試されたはずです。いや神様無理だなと思ったら、ちょっといやもうちょっとあっち回りましょうとか船作ろうってなったけど、ヨシュアは本当に信じてたから、その信仰のテストをパスしました。でステップアウトした時にその川が開かれたんです。 ここでの2つ目のポイントは、私たちは信仰があるというなら何かステップアウトが必要なんです。例えば世の中は、いや神様が今日100万円与えたら私はアメリカに選挙行きますあるんじゃないですか。神様は今日もうここで100人救ってくれたら私たちはこの町で何か動くやります。それは違うんです。聖書には信仰が最初って書いてます、うん、最初のステップは信仰なんです。信仰は神様の声聞く、御言葉聞いて、それをステップアウトです、うん、ここで私たちはマインドをシフトさせたいんです、うん、主の御言葉聞いた、何か言われた、それをステップアウトする信仰のステップが大切です、うん、野手100万円来るまで待ちますじゃないんです。それは私たちの宗教的なアイデアなんです。いいアイデアかもしれない、よく騙されるのはいいアイデアなんです。でも神様のアイデアでやらないといけないんです。神様のタイミング、神様の道、それでやるとどうなるか知ってますか。すべて神様がやりました、ありがとうございますとなります。でも自分のいいアイデアでいくと、いや自分頑張ったな、自分頑張る宗教じゃないですか。お寺みんな頑張ってます、修行してます、滝で打たれてなんかいっぱい言って、これ言ったら神様来るんじゃないですか。来ないんです。神様来る候補決めました、賛美で来るって書いてます。だから私たちは賛美します。神様のやり方で神様の好きな賛美を与えます。そして神様、主がここに来て、主の方法でこの町を主が勝ち取っていくんです。そして祝福を与えてもらいます。私たちは時々本当に理解できないことがたくさんありますけど、その時に試されるのが私たちの信仰です。信仰があるか、うん、もしくはもっとレベルアップしないか、私たちは試されるんです、うん、簡単なことじゃなくて、そのように危機が迫るような、もうありえない、死ぬかもしれないところで本当にステップアップするかどうかですよね、うん、皆さん川に入ってって言ってないんで今の大阪では爆笑なんですけど、はい、淀川のとこで爆笑です、大阪では OK いいですか今のポイント
、
はい、そして私は本当に今日ダウンロードしたのは、この主の夢、主のビジョンというのはすごく聞こえるんですけど、そして賛美中に聞こえたのが反映する思いですよね。だからどっかに私たちのマインドが本当神様の思いと一致させないと、マインドでどっか霊から来るものを魂で止めてるんですよね。霊、魂、体ですよね。魂が悪いから霊と一致してないから私たちは繁栄が流れてないんですよね。魂を、主が特に考え方を今日シフトしようと思います。その一つ、二つ目、三つ目かな、ポイント、主が、例えば皆さん考えてください。モーセを私は想像するときに40年間本当に頑張ったけど、多分これ考えたんじゃないか。そして日本のいろんなところでもこれよく聞くんですけど、リバイバルいつか起こればいいな、これダメだと思います。リバイバルは今なんです。信仰は今なんです。サタンはいつも過去、それからいつかこれなればいいな、いや違うんです。救いは今日って書いてるんです。皆さんが主から受けたビジョンをそこに入っていく、ステップアップするのは今日なんです。信仰は今日です。隣の人に言ってください。信仰は今日です。
信仰は今日です。
どうですか。ということは、私たちが想像している以上に私たちが信仰でステップアウトするなら、主の歴史に私たちも入ってるんです。神様のストーリーに全員が入ってます。しかしある人は観客のように、いや皆さん頑張ってください、マイカ先生頑張ってください、賛美リーダー頑張ってください、いや他の教会頑張ってください、それから海外の人たち来て頑張ってください、いや違うんです。主は私たち一人一人を用いると書いてるんです。新約聖書には全ての人に役割があると書いてます。皆さん今日神様のストーリーに全員が入ってます。神様の夢の中に全員が入ってます。しかしそれを観客になったらダメなんです。私たちを通して主が栄光を地上に表したんです。主がこの地上を栄光で満たしたんです。そのために私は信仰で主を私は使ってください。主を私はその夢を受けてステップアウトします。 主よ、この教会に与えたそのビジョン、私はどの役割できますか。それが本当にサウンドやるものだったら、今日も素晴らしく、びっくりしました。僕は感動しました。マイカさんいないのに、サウンドが完全に仕上がっていくんです。僕は何も言わなくても、完全に仕上がりました。他の教会ではないです。本当です。感謝です。それは感動しました。しかも、音楽やってるかわかりませんが、やってる人がパッパッパッとやるんだったらわかりますけど、でも、メンバーの人が完全に仕上がると、ストレスゼロでした。これは素晴らしいことです。良い働きなんです。それはいいんです。主の働きがあるんです。アーメン。はい、私は感謝してます。皆さん、宗教的マインドから解放されてくださいね。そして神様のマインドからかに入ってください。アーメン。そしてもう一つは、まあ、マイカさんと一緒にいて、まあ、ネタで言ってるんですけど、まあ、シンプルに行きましょうと。車でどっか行く、食べる、写真撮る、帰る。これがちょうどいいんです。ベストなんですね。マイカさん、ベストな場所をもう全て用意してくれました。ちょうどいいんです、本当に。で、その途中でも、これ食べようって言っても、それもちょうどいいんです。なんか良いものをいっぱい考えればと思うんですね。他にこれもいいんじゃないか、あれもいいんじゃないか。しかしベストなものをベストな時にやるのが神様のいつも命の木なんです。ベストライフなんです。シンプルライフだから、私たちが宗教的にいろいろ考えると、いや、この街を変えるためにはもっとボランティアをして、もっとお金をあげて、 NP 法人を立て上げて、そしてメンバーが増えて、そのいいかもしれないけど、ここで注意したのが、主は何を語っているのか。もしかしたら主はこの10人20人で奇跡を起こしたいかもしれないです。これでこの町が完全に変えられると、主に栄光がいくんです。しかし人が1000人集まってお金やって、おし俺たちやったぞ、それ自分に栄光がいきます。それがダメなんです。主が全てやってくれました。パウロも全て主の恵みでした。これを私たちは言いたいんです。始まる時も賛美、やってる時も賛美、終わった後も賛美したいです。ここは賛美の教会ですから、すべて賛美で始まります。アーメンですよね。
ああ、
本当に祝福されてると思います。皆さん、マイカさんの打ち破りのサウンド、他で日本でも聞いたことないし、だからここはここのサウンドがあるんです。ここはここのビジョンがあります。それをやっていかないといけません。アーメン。よし、ここでサタンの話いきましょう。サタンはイエス様をチャレンジしましたよね。あなたがもし神の子なら、この石をパンに変えてください。それどうですか。良い行いプッシュされてるんじゃないですか。あなたがクリスチャンならこれできるでしょ、やってみなさい。最初と一緒じゃないですか、アダムとエヴァのケース。神様本当それ言ったの。そこでのバトルはイエス様が神の御心だけをやると決めてたのに、それからプッシュアウトされて、サタンがプッシュした自分の行いをやろうとするというわけですね。この箇所はたくさんの知恵が入ってます。しかし今日私が語りたいのは、そのような時に私たちは宗教的な行いに入りがちなんです。そっちに入ると神の御心から出てしまうんです。ここでもしサタンが最後に言ったのは、私を礼拝すればこの地上を全て与えますよ、地上を勝ち取ればいいんじゃないですかってどっか思うんじゃないですか。普通はイエス様は地上を勝ち取りたかったから。しかし主のやり方はサタンから受けて、しかもサタンの下に入って礼拝して地上を受けるんじゃなかったんです。十字架だったんです。そこが宗教的リーダーは理解できなかったんです。イエス様が来て、私たちも今日イエス様が来て、ここに完全に街をもうリバイバルして全員が救われる、いいと思います。しかし主の計画があるんです。ここで失敗したのは、いや、じゃあ私サタン礼拝してもいいから、この街を貸しよう、それ違いますよね。それは宗教的アイデアなんです。神様の繁栄したもっと高いビジョンがあるんです。それが十字架でした。十字架でかかって全ての人をあがなう、そして聖霊様が来る、そして私たちを通してこの地上で新約聖書は働いています。今も主が教会でを通してこの地域を治めようとしています。地域を祝福しよう、しようとしているんです。皆さんどうですか、マインドがチャレンジされてますか。 シフトされてますか、それだけで私は来てよかったと思います。OK。イエス様がそして十字架にかかったとき、何を言われたんですか。罪人二人いましたよね。一人は過去のこと、一人は将来ですよね。わかりますよね。信仰は今日なんです。あなたが天国にいたら私をパラダイスにお願いします。もしこれが起きたらこれをお願いします。それが私のもう過去これだったからもうダメです。違うんです。信仰はいつも今なんです。救いは今日なんです。神様はいつも今信仰を与えているんです。信仰は今使わないといけないんです。いつかこれになればいいなはダメなんです。どうですか皆さん。今日何を期待してきたんですか。もう一回聞きますけど、今日何を信じて礼拝に来ましたか。信仰を持ってきましたか。整えてきましたか。打ち破れるために祈ってきましたか。どのレベルで自分はこのビジョンに対して信仰を使っているか、それが皆さん一人一人の人生にチャレンジされているんです。もし私のいつも持っているには教会全員がエクレシア全員が油注ぎを家で整えてきて、マタイ6章のようにイエス様と祈って栄光マックス、そして信仰マックスできたら最初から爆発です。本当に最初爆発すれば最初に無駄な15分がいらないんです。無駄なものを取り除けばベストライフが来るんです。シンプルライフが来ます。そしてもっと高いレベルのミニストリーを主がすることができるんです。だから一人一人が教会の意思って書いてます。一人一人が重要なんです。だから自分の価値をもう一度確認してください。サタンは教会にそのように来る人を恐れてます。なぜなら打ち破るから、すごい高いレベルに行くから、そして主の栄光が来て高いレベルに行くと街が変わる可能性がある、サタンがやられる可能性があるんです。そして私たちがもっと繁栄して成功していく可能性があるんです、ダビデはそれを理解してたから、いつも主の栄光が街の全部の真ん中にちゃんとあるようにしたんです。それがあったから彼は繁栄しました、勝利しました、王国がすごい広がりました。アーメン。皆さんこの夢どうですか。これ教会礼拝に来る夢持ってください。ビジョン持ってください。整えてください。何信じてるか、1週間の主との親密な交わり、パッション、そしてビジョン、それで燃え上がってから来てください。
いいね。
いいんじゃないですか。もしくはその前の週メッセージ語られたこと1週間熟考した、勉強した、そして啓示が来た、それを持って戦いに来るわけです。今これやるときですよ。マイカさん預言者なんで預言的なことがいっぱい来ると思います。それを掴むか掴まないか皆さん次第です。掴む人は掴んだ後に信仰で使い始めるんです。ある人はこの間ジェームズ・ゴルっていう預言者が僕の夢に出てきたんですけど、僕は夢を見るタイプです。そしてビル、このようなビルの外に人がほんとずらっと並んで2列に並んでて、そしてトッド・ホワイトと伝道者のトッド・ホワイトとジェームズ・ゴルが暗示し始めるんですね。人々をこうやって列に、でまずトッド・ホワイト、おし来た受けるぞって言ったらパッて無視されて後ろに行ったんですよね。あ、ジェームズ・ゴル来た、わーし来た、暗示受けるぞ、バーンで僕だけスキップされたんです。そして後ろ見たらジェームズ・ゴルだけが帰ってきて僕に暗示して、奇跡の賜物を与えたけどこれを管理するのはあなたに責任がありますって言って去っていたんです。賜物はただで来るんです。啓示は来ます。しかしそれをケアして実を結ぶか結ばないかは皆さん次第です。賜物も全員あります。しかしそれを、成熟させるのは皆さんにかかっています。ギフトですか、ただです。どれだけ時間を使うか、使わないか、そして用いていくか用いていかないか、とても重要なことです。なので皆さん、聞いて終わりじゃなくて、油注ぎを受けて終わりじゃなくて、何か予言的励まされて終わりじゃなくて、それを信仰を持って使っていってください。そうすると一人一人が成長します。一人一人が成長すると次教会がレベル上がります。それほど全員が重要なんです。全員に役割があります。賜物が全員違うんです。自分の賜物を発揮するとキリストの体がちゃんと機能するんです。そのために御役者が教会に来て皆さんを整えるんです。カタティスモスですね、骨を整えるって書いてます。カイロプラクティスみたいにずれてる骨をちゃんと戻すことによって教会がちゃんと機能するように主が御役者を教会に送ると書いてます。 だから今日も皆さんが主から何か啓示受け取ってると思いますけど、それをぜひ使ってください、熟考してください、そして次のレベルに行ってほしいと思ってます。アーメン。そろそろ終わりますが、だから主が言いたいのは、主をワイン注いでください、主をリバイバルお願いします。でも聖書で考えればワインの前に皮袋なんですよね。皆さんの皮袋どうですか。主を100万お願いします。いや、マインドセットどうなんですか。なんで100万必要なんですか。求めても来ないの動機が悪いからとか言ってます。この間これ教えたんです、祈りを、動機をちゃんとして主に願い求める、そして主がそれを与えると書いてますので、イエス・キリストを見られて主に求めるものは与えられるということは、主の御心を神様に正しい動機で求めるとそれが来る。これを実践したんです、この間教えてます、賛美セミナー別のところで出て、ある女性が、主よ、私はストリートライブで伝道してます、主よ、このアンプセットが必要です、与えてください、アーメン。そして3人4人が一致してアーメンしたら、それも来るですよね。その原則も使いました。2週間後に来ました。迫害してたそのご主人がいきなりその賛美の伝道のためにカーブを向いたら、いや買ってあげるよって言ったみたいです。迫害してるご主人ですよ、大反対です。もう教会行かないでほしいご主人がそれをサポートしました。これは神様しかできないんです。
エイメン、
エイメン。皆さん、皮袋が最初です。そして器があれば主が用いることができます。ファイアーオンジアルターじゃない、ビルディングアルター、捧げ物をしたからファイアーが来ました。ファイアー来たから羊入れたんじゃないです。あ、来たバーンじゃないですよね。捧げ物をしたからファイアー来ました。信仰でステップアウトしたから開きました。皆さんの信仰のステップアウトを考えてください。何の信仰のステップアウトを取るべきか考えてください。信仰にはアクションがあります。
アーメン。
で、最後は、私はもちろん賛美するので、このモーセの幕屋とかいろいろ幕屋のシステムで、考えているところもあるんですね、賛美しながら。しかし今一番考えているのは、全ての無駄を排除したらどうなるのかっていうのを考えています。全て無駄なプログラム、無駄な宗教的働き、無駄な時間、その必要のないものを取ってみましたってあるじゃないですか。この椅子シンプルじゃないですか。もう多分無駄を排除したようなデザインだと思います。しかしこれでいいんですよね。機能を果たしてるんです。賛美の時にこのいろいろなこの無駄なもの、例えばモーセの幕は無駄と言いませんけど、栄光を経験するために大祭司しか、しかも死ぬかもしれない、何週間も用意してやっと入れるか入れないかなんですよね。それを全部取ったのがダビデです。もう栄光だけ、栄光だけ、私たちのいろいろなこの変な宗教的な行い、なんか頑張ってこう打ち破らないといけないものないんです。最初から栄光、無駄が一切ない、それいいんじゃないですか。栄光から栄光を鍛えです、最初から。それをまあ食べながら、あ、これ言ってるなと思って、シンプルライフです。無駄なものを一切排除する。無駄な宗教的な考え排除する。無駄な心配も排除する。そして過去を考える時間ももったいない。それだったら聖書考えたい。押し込む時間ないんです。喜びは自分が決めるんです。サタンといろいろこう、無駄な時間使ってる時間もないんです。私たちの時間は賜物です。主は私たちを使ってやりたい大きな夢があります。それに時間を使いたい、そして私たちの究極的なゴールはイエス様のようになるのです。全員がイエス様のようになればこの街は危ないんです。やられます。主の栄光でやられます。どうですか、皆さん考えてください。今日イエス様がここのチャーチのなんか完全な使徒であり大祭司と書いてますけど、そしてここに今日座ってる、一緒にいてる、何考えますか。主がいるって書いてるんです。その時にどのような夢を考えるか、それが反映した考え方です。私たち希望は内側にいるイエス様と書いてます。全員の内側にイエス様がいます。それでどのようなビジョンを考えるか、イエス様のように考えて何を考えるか。 人間的じゃなくて、イエス様全員の中にいます。これほどエキサイティブなビッグニュースはなかったと思います。これが新約聖書のパワーです。全員にイエス様がいるんです。アーメン。立ちましょう。ここで終わりたいと思います。また自分の頭に手を置いてください。一緒に宣言しましょう。 OK? いきます。主よ、
主よ、
私の固い思いを、
私の固い思いを
柔らかくしてください。
柔らかくしてください。
キリストの思いが私にあります。
キリストの思いが私にあります。
私の魂は反映しています。
私の魂は反映しています。
まず心に手を置いてください。主よ、
主よ、
私の固い心を柔らかくしてください。
私の固い心を柔らかくしてください。
私にはキリストの心があります。
キリストの心があります。
私の魂は反映しています。
私の魂は反映しています。
自分の霊に、霊この辺って書いてますか、霊に手を置いてます。イエス様、あなたがいつもいることありがとうございます。今日それを信じます。
それを信じます。
アーメン。私が最後に祈ります。主よ、あなたを繁栄のブラスを注ぐように宣言します。そして繁栄的な考え方、繁栄的な夢、そしてその夢が小さかったことを悔い改めます。イエス様、あなたの大きなビジョンを与えてください。そして教会に来るときに聖霊様は私たちを助けてください。そして油注ぎを与えてください。主よ、私たちが隠れた場所で祈っている全てのその時間を主が報いてくださることをありがとうございます。主よ、この街のためのビジョンを見せてください。主よ、あなたの心と一致して求めるときにそれが来ると書いてます。主よ、この街にあなたの夢が叶ってほしいです。私たちの人生、家族にあなたの御国が来てほしいです。日本全体があなたの